おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
はい、ベンさんの幸せくるくる、
友達くるくる、
くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りしますベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、高橋弁です。こんにちは。
こんにちは、アシスタントの西脇さやか、さあやんです。
はい、ちょっと居眠りしてたわけじゃないんだけども、出足がちょっと遅かったね。暖かくなってどうですか、さや。春だね、もうすっかり。
春ですね。
春って言うと、もう桜がそろそろ、
はい、
満開で、持つか、いつまで持つか。
そうですよね。
入学式まで持つのかね。
うん、この入間のあたりだと、ちょっと寒かったりもするから。
そうそう、寒からね。
なんか持ちそうな感じですよね。
本当寒いからね、ちょっとね、はい、何日か、4月のね、入ってすぐ寒いから、はい、持つかなって感じがしますけども、どうこれは。
あ、花粉症ですか。ちょっと和らいできました
け
ど、私あのヒノキもダメなので、ゴールデンウィーク明けまでもうちょっと頑張らない
と。 かわいそう。俺は調べたんだけども、はい、あれだけだったね。杉だけだったね。
あ、よかったです。
よかったね。令和です。
はい、令和です。
令和です。令和の発表の時に、4月1日に 青山表参道行ったの、表参道。
はい、
そしたらさ、待ち合わせた女の子が、
はい、
女の子
女の
ちょっとデートしてたんだよね。
はい、いいですね。
でね、キャンデー買ってきてくれたのよ。で、キャンデーで、11時何分だったっけ、41分からが発表になったでしょ、はい、2時に会ったんだよ。1時から並んでて、はい、2時までなったって、キャンデー買ってきてくれたの。で、キャンデーの真ん中に、令和と入ってたの。しかし今すごいね。
すごいですね、タイムリーな。
そうん、で、その後銀座でって言ったら、銀座でなんか書家かなんかの、うん、有名な書家の人が書いて、和光ビルかなんかのところにポンと行って、みんな写真撮ったりしてたんだけどね。
はい、
いやー、なんか久しぶりに都内出てね、恥ずかしかったね。なんだか山から出てきたみたいな感じでさ。全然違う、やっぱり。青山とか銀座っていうのは、いやいや、行くと驚くね。
あら、空気がね、やっぱ
空気が全然。やっぱりちょっと渋谷とか、新宿とか、池袋とかちょっと違う。
わかります、言いたいこと。
っていうのもね、表参道とかね。春休みだからね、すごい、外国人なんかも、春休み外国人関係ないな。外国人の子、ほんと銀座外国人だ
ろ。ああ、そうなん
ですね。行ったことある最近。
最近はないですね。最近ないと私も山の人間、山の人間。
山の人間って言えば、東村山。
はい、あ、山ですね。
この間の、山じゃないんだ。あ、山だ、山。東村山っていうぐらいだもんね。
そうです。山はないですよ。
山はないんだよ。あれ、これ村山って、ほら、北海道なんか行くとさ、北海道はいろんな内地って言うんだけども、はい、北海道の人たちは、うん、内地から行った人たちがいるから、全部東つけちゃうのよ。
あ、
だから東広島とか、東なんとかとか、そういうの全部つけちゃうんだけど、これ東村山もそうなのかね。村山って言うと、でもあそこだよな、村山って山形。関係ないのかな、これ。
いや、いろんなところにね、村山があるんですね。そのなんかゆかりがあるのかもしれない。
これあるのかね。で、話はずれたんだけども、はい、3月の17日に、はい、東村山子ども演劇プロジェクトっていう、はい、サヤンがもう何ヶ月かかった、今年だけだと。
今年だけだと12月からなので3ヶ月かですね。すごく凝縮、はい、している期間なんですけど、
ね、関わって、はい、子どもたちのミュージカル。
お芝居ですね。演劇と。
演劇だよね。終わりました。
終わりました。
見てきました。
はい。あ、本当にお忙しい中、事務所の森田さんとご一緒にいらしていただいて、本当にありがとうございます。
楽しかったです。はい。
ありがとうございます。
もうね、12回目だったもんね。
はい。はい、12年目になります。
12年目でね。 続けるって大変でしょ。
いや、続けるっていうのは大変さとともに、あと人の輪がその分できていくっていうのがすごいことだなっていうふうに思いますね。
外国劇場が、
はい、東村山の、はい、子ども劇場 が、はい、
主体となって
やっております。
行ったらなんか懐かしい人に何人も会えた、はい、あ、いたよ、あの、ラジオ聞いてますって。
あ、そうですよね、
嬉しかった。
あのベンさんベンさんって、ベンさんがいる、ベンさんがいる、
嬉しかったね。ちょっと一部分で俺も名前知られてるけど、あっちこっちで、
いやいやいや、
ちょこっと、
ね、
どうですか、あのやった感想は。2回2ステージだったよね、
はい、あ、2ステージです、はい、
1回目見せてもらったんだけども、はい、子供たちがすごい生き生きとしてね、はい、やってるっていうの、なんかうちもほら6月、去年の6月にね、
サ
イエンテスやってもらって川越でやったんだけども、はい、なんかどうですかやって、は
い、あ、ですね、12年もやっているとですね、うん、もっていうか、まあ、やっていると、うん、すごくリピーターの子たちが多くなってくるんです。で、あと、うん、今年は、3年生からの身体表現コース、うん、3、4年生の7名と、うん、4年生から中学校2年生までの18名とやって、うん、総勢25名だったんですが、うん、そのうちのリピーター率が高いのと、うん、あと高学年が多かったりするので、うん、やっぱり自分がここでやりたいことのモチベーションなんかを持ち込んで来てくれる子が多くてですね、それとあの新しい子たちとのどういうふうな感じに作品作りをしていくか、子どもたちの思いを作品の中に乗せていくかっていうので、講師陣も葛藤してたりもしました。
一緒に作ってくるんだもんね。
あ、そうなんですね、はい、
あの講談のお兄ちゃんがやっぱり毎回かっこいいね、あれ、あ、前回去年も俺見たんだよね、あのお兄ちゃん
個性あふれる
人たちが、面白いね、
そうなんですよ、ね、見せる芝居をね意識して自分で書いてくるんですよ、それで。
あ、そう、
自分のセリフというか自分の言いたいことを、ここでやりたいことをあのセリフに起こしていきたいとか。
最近の子供たちってすごいなと思うね、よくやるよね、
本当に。そうですね、あるんですね、中に本当にやりたい気持ち持ってるものが。
俺たち子供の頃そんなのなかったような気がするんだけどね。
あ、いや、いっぱいあったと思います、ベンさん。
俺は大人になったからだけど、
ね、そうなんです。
そうそう、デビューが遅かったからね。目覚めたのが遅かったから。でもやっぱり子供たちがやってお芝居をして自分を見つめるってかさ、はい、結局自分を見つめるわけでしょ、はい、あの、お芝居していきながら自分たち芝居を作って人前で演技するっていうのはすごいね、はい、あの、自分の勉強を学ぶって自分を知ることになるからね。
うん、そうですね、うん。
はい、ありがとうございました。それでは、感想がね、は
い、
来てるんで、ちょっとさやに読んでもらいたいと思います。
はい。第1回目1月6日の放送に対してのお便りがいただいております。埼玉県の、はい、第1回ですね、はい、埼玉県上尾市のおんちゃんからです。
はい、
ベンさん、ラジオ今聞いてますよ。今日が初日とは思えないほど落ち着いてますね。さすがベンさん。1979年5月3日ベンさんが歌い始めたこの日は私たち夫婦の結婚記念日でもあります。
はい、
同じ時代が重なって感慨深いです。これからも50年60年元気でご活躍されることを祈っています。
50年60年ね、はい、はい、ありがとうございます。
もう
毎日鍛えないといけないね。はい、ありがとうございます。それでは今日はね、今回は、ちょっとあのデビュー曲でね、空を飛ぶ子供っていうのがあるんですけども、もう一つね、あの空を飛ぶ子供という曲に関してお手紙をいただいてるんです。それをちょっと読んでいただきたいなと思います。
はい、はい、大阪府の方よりいただきました。ベンさんのくるくるサンデーも育児でなかなかリアルタイムに聞くことができませんが、聞き逃し放送を毎週何度か再生して聞いています。
嬉しいね。
嬉しいですね。娘がお絵かきして遊んでいる時に3月24日の聞き逃し分を聞いていました。いつも面白い CM や話が私と娘との間に優しさと楽しさの風を吹かせてくれています。ベンさん、ラジオをやってくれてありがとう。聞いていてそうだよなぁとうなずいてみたり反省したりすることもいろいろありました。
はい、
ベンさんにこっそり誰にも言えないでいたけど一つ思うのです。空を飛ぶ子供を作って歌い続けてくれてありがとうと。飛んだ子供の中で私はたまたまサバイバー、生き残りになった子供だけども、大人になって子供のいる母となり今になったけれども、こんな歌を歌ってくれる大人がいることを知れて本当に生きててよかった。 と思っています。いつも生きていれば世界はそんなに悪くない、悪いもんじゃないよと、楽しんで生きていこうぜとも思っています。いろいろ書いてしまいすいません。またラジオを親子で楽しみにしていますとのことです。
ありがとうございます。僕は歌手にデビューした彼女が今書いてくれた空飛ぶ子供という曲なんだけども、ちょうど1979年デビューの年なんだけど、子供の自殺が、ちょっと子供が生まれてね、1歳ぐらいだったんだよね、うちが。
なるほど。
でその頃子供自殺がすごく多くなって、でも本当になんかこういたたまれなくなって、子供の頃からずっとこう子供のちっちゃな子供のことが心配になってたんでね、でそれでそのどんどん200何十人ぐらい新聞で報道されただけでも子供がビルの上から飛び降りたっていうのがあったんだよね。でそれをなんかこう大人としてなんかできないだろうかというので、曲を書いたのが空を飛ぶ子供という、空を飛ぶ子供を見てビルの上から、風に乗って真っ青な空に飛んだ青い空に、今頃君はどこへ飛んでるんだろうか、もう微笑みは戻ったかというような歌なんだけどもね、でそれがこうちょっといろいろマスコミに話題になって、それからこういう歌を歌えたら自分らしく生きられるかなと思って、30歳で歌手になったんだ。その後の話はまたちょっとね、空を飛ぶ子供の歌を聞いてもらってからお話しようかと思います。よろしくお願いします。空を飛ぶ子供です。
飛んでるだろう、もう微笑み 戻ったか。どこまでも飛んで行け、一人きりの子供たちよ。
それでは子供アナウンスのお時間です。
ベンさんのくるくるサンデー、子供アナウンスの時間です。
子供ニュースの時間です。これまで世界の重大謎とされていて、世界の探検家が競って探していたお菓子の国が発見されました。場所はアフリカのケニアの誰も入ることのできないジャングルの奥の奥です。誰が発見したかは依然謎のままですが、お菓子の国を発見したという人のを発見したという人から聞いた情報です。誰も見たことのないお菓子の国には、森の木の葉っぱも川の流れも土も動物もみんなお菓子でできているとのことです。人間もお菓子でできているそうです。見た人はみんなおかしいなおかしいなと言っているそうです。お菓子の国発見のニュースでした。
バービーブーペッペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バービーブーペッペさんのくるくるサンデー。
子供アナウンサーのイズミン、ありがとうございます。
はい、どうもありがとう。はい、それではさっきのね、空飛ぶ子供という今お手紙くれた方も本当になんか悲しい、ちょっと辛いお話だけども、やっぱり自分で命をとしたんだけども、まあサバイバーって書いてあったけども、はい、生き残った。今はね、僕もね、何人か今そういう人ともね出会ったことがあって、ベンさん、私はコンサート聞いた後ね、そばに来てボソボソと女の人が、私ね、もう死ぬつもりでしたけども、歌聞いて生きてきますっていう人がいたんだよね。いや、その時はその人はさ、俺があんまり下手くそな歌歌ってんのに、歌詞だなんてやってるのに勇気づけられたんじゃないかなと思ってさ、そうやってふっと思ったんだけど、びっくりしたんだけどもさ、やっぱりね、そういう人たちを励ましていけられる、まあ、歌い手でありたいなと思ってたんだけども、本当はそういう人がいないような世の中が一番いいんだけども、僕はずっとその、障害を持った人とか、やっぱり心に傷を持った人とか、悩んでる人とか、うん、そういう人がファンが多いんだけども、うん、こういう歌を歌ってたっていうのは、子供の頃北海道の炭鉱で生まれたんだけども、何回も話してるかわかんないけども、炭鉱がもうダメになって、うん、で、父親が働いても給料をもらえないっていう時期に、うん、時代に父親が酒飲んでて、よく酒ばっかり飲んでたから、お金ないのに酒飲んでるからさ、うん、俺よく買いに行かされたんだよ、うん、昔焼酎1号とか2号とか売ってくれるのよ、あかりで、うん、でそれを買いに行くのが嫌でね、夜買い行っとこいって言われてさ、こうやって瓶持って、そういうのがあって、で持って帰ったら、この酒飲んで、今度は父親と母親の喧嘩を見て、うん、ずっとそういう形で育ってて、子供の頃から、うん、でやっぱりその家帰りたくなかった。俺は学校で、うん、学校から家帰りたくなかったんだけども、うん、家帰ると父親と母親の喧嘩ばっかり見てたからね、うん、そんなのを見てて、やっぱりなんかこう自分の中にこう本当になんか理不尽なもの、いろんなものを感じてて、でやっぱり子供心に傷ついてるのがあるから、うん、やっぱり父親と母親って仲いいのが一番いいじゃん、うん、家庭って楽しい方がいいじゃん、みんな仲良くっていうのがさ、うん、でもそういう中で、まあ今だってあんまり変わんないんだろうけども、父親と母親の喧嘩ばっかり見てて、でやっぱりその頃からなんかこう子供たちのことが気になって、辛い思いしてることが、子供たちが気になって、うん、高校生の頃から俺近所のちっちゃい子を連れて遊びに歩いたりとかしてたんだよ。今だったら危ないおじさんだって思われるかもね。あの頃近所の子供と仲良くして遊び、一緒に遊んだりとかしてたんだけどもね、そういうのが延長で30になって、もう子供ができて、でその子供が そのスロード子供って言うんじゃないけども、瓶の上から身を投げるような子供になったらなんて親って悲しいんだろうかと思って、そのことをなんか歌にしてみんなに伝えられないだろうか、子供たちはこんな苦しんでんだよってことをね伝えられないだろうかと思って歌を作った。でそれが あちこちマスコミの人が書いてくれて、でそれで本当に年中取材を受けてて、そんなことがあってこの空飛ぶ子供の、からプロになったんだけどもね。だからすごく自分としては大きなまあこのポイントになった。でそれがおかしいのはさ、本当に申し訳ないなと思うんだけども、昔レコードを裏面 A 面 B 面だってさ、A 面が空を飛ぶ子供という非常にシリアスな、歌なんだけど、 B 面がゴキブリの歌なんだ
なんだかね、
俺らしいかわかんないんだけど , 笑っちゃうんだよね、ゴキブリの歌だから後ろ、まあそれもシリアスなんだけど、
ね、
あの歌も
ね、よく聞くとそう
なんです、ね、笑っちゃう、子供が大好きなんだけどさ , 笑うことで好きなんだけどもさ、あれがだから結局レコードを作ったことが自分の中でやっぱり自分の人生を全部決めちゃったっていうか、だから結局自分がああいう歌が作りたいから作ったわけであって、でそれが作った時にやっぱり自分の人生だったんだなと思うね、だからこういうふうにしてお母さんから今本当に自分の命をもうね捨てようとしたお母さんが、今生きているってことを そういうことを聞いただけで本当にこう40年間歌ってきてね、なんか良かったなと思うし、まだまだやっぱりいろんな悩んでる人たちを励ましていきたいなと思うし、なんかそういうことが自分の仕事なのかななんて、はい思ったりするんだ。だからね、元気な子にはあんまりファンいないんだよ。だから、ちょっとこう、なんか、後ろ、こう、いろんな思いを持ってる子っていうのファンが、そういう人たちがいるんだけどね。でもそういう人たちと一緒に、みんなでこう、なんか励まし合って、大丈夫だよ。あなた生きてていいんだよ。もうあなた生きてるだけで素敵なんだよ。ってことをね、それで、みんながやっぱり、自分の居場所があって、自分を、必要としてくれる人がいっぱいいるんだよ、いらない人間じゃないんだよ一人一人がってことを歌っていきたいな、その延長上に去年作った幸せの種っていうね、はい、僕らは誰かを笑うために生まれてきたんじゃない、みんなで幸せになるために生まれてきたんだ、そんなメッセージをね、告げられたらいいなと思って作った歌なんで、すごく嬉しかったです。それはところもね、自分の原点なんですけどもね、はい、
ビブペッペンさんのくるくるサンデ
ー、あっという間になんか時間が来ました。
そうですね、は
い、じゃあ告知の方ちょっとお知らせの方お願いします。
はい、番組からのお知らせです。4月14日の日曜日に高橋弁の講演会が開かれます。
講演会
ですよ。講演会だけではないのです。エッセイ集幸せの種の出版記念として講演会が開かれますが、同時に公開収録も開かれます、
はい、この番組のね公開収録をします。もしよかったらぜひ来てもらいたいと思います。その告知を森田が喋りたい喋りたいって顔してます。はい、どうぞ。
はい、高橋弁音楽事務所の森田です、本を出版する、きっかけを作りました、幸せの種、この本なんですが、本と CD 同時発売、この日に発売されます。ありがとうございます。
素晴らしい。
そして、前回の放送でお届けしました幸せの種のエッセン集なのですが、1500円とお届けしましたが、これはネットでもアマゾンでも本屋さんでも買えるので、そういうルーツを使うということで1700円ということが決定しました。
失礼しました。すみません、申し訳ないです。
で CD は1500円です。セット価格は2800円で変わらないです。そして4月末のお申し込みの方、予約は2300円で受けてます。本当に今たくさんの方から皆さんにお声掛けいただいて、予約もいっぱい入ってきてますので、
150ぐらい
事務所、高橋弁音楽事務所の方にお電話いただけたらと思います。高橋弁音楽事務所の電話番号は 049-225-7100 です。お待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エッセイ集とともにこの講演会の、ご参加なさる方も募集しております。日にちは4月14日日曜日、開演2時、場所は 小江戸くらりギャラリーです。本川越駅から徒歩5分のところですよ。
はい、ぜひ来てください。
よろしくお願いします。お問い合わせお申し込みは同じく高橋弁音楽事務所まで、電話 049-225-7100 までお願いいたします。
はい、なんとか本がね間に合うんで、この日に皆さんにお渡しできるいい本なん
です。192ページの総カラーですね。
総カラーなんでね、
はい、
でなんかぜひたくさんの人に読んでもらいたいなと思って、うん、これからねいろいろマスコミの人にお話をしてね、はい、大宣伝をする予定なんで、はい、ぜひいろいろ目にしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、今週はここまでということで、はい、よろしいですか。まあ、何かあったかな。はい、はい、どうぞ。
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、どうもありがとうございました。それではまた、なんか今日は急いじゃったけども、また来週、ごきげんよう。
さようなら。